今日は、先週はちょっとカントリーマムとかカフィの種とか応用系の話でしたが、今日は、完全にちょっと一回数学の話を、数学ばっかりやります。どうなるか分かりませんけど、来週くらいからマルコフチェイモンテカルロとかちょっと、統計確率系の話に移動する予定です。で、今日は、もっぱら完全に代数の話で、今、前回まで、何度もまあやってますけれども、G1 からGM を多項式として、で、なんか、こんな風な、高順序まあターボだとオーダーを一つ固定して考えるわけですね。で、今 F というような多項式をこう考えるときに、F の、まあ、G1 から GM による、ノーマルフォームというのを、まあ、まあ、計算するアルゴリズムを、まあ、与えたわけです。まあ、逆に、別の言い方だと割り算による余りと。で、前回はカントリーマムとか、なんだっけ、ミルクチョコレートの売れない度を、まあ、最小にするようなやつもノーマルフォームの計算で出てくるとかいうようなことをやったわけですね。それで、まあ、これ割り算の余りで、計算の仕方は見てほしいんですが、注意してほしいのは、高順序に従って機械的にやりなさいと。で、必要以上に割り算しちゃダメですよというのは注意してほしいことです。で、こんな風にして割り算してやると、結局どういうものが得られるかというと、こういうものが得られます。9111プラス、9MGM プラス R という。こういうものが得られますね。で、ここで、まあ、こういう、この与えられた今、高順序について、QI、GI。まあ、こう書きますが、要するに、この高順序でイニシャル取ったものが、まあ、こうなってるという、そういう意味です。GI を、まあ、上のようにも、書くことにしましょう。イニシャル取って代償関係がこういう関係だったら、まあ、こういうふうに書くことにしましょう。で、こういう条件と、あとは、F の N2 の項は、2の項が、GI のどれをとっても割れないという、まあ、こういう条件があったわけです。F じゃないね、 R ですね。 R の2の項が、イニシャル GI のどれをとっても割れないという、まあ、こういう条件があったわけです。で、要するにこのノーマルフォームを求めるアルゴリズムというのは、まあ、R の中に何か GI のどれかで、イニシャル GI のどれかで割れるものがあったら、それで割ってやって、その操作を何度も繰り返しなさいと。で、割った時のその小というのをこの91から94に取っておきなさいという、まあ、単にそういうことだったわけです。いいですか。で、こんな風な状況を、このような状況を、まあ、F というのは、こういうふうに R になると。G1 から GM と。まあ、こう書きます。と書くことにしましょう。 で、この書き方は、数学というよりむしろ、計算機、コンピューターサイエンスから来てる、書き方ですけれども、要するにリダクションしていって、R へという意味で、リダクションって、まあ、よく、プログラム言語の理論なんかに出てくる話なんですけれども、まあ、それのアナロジーでよくこういう記法を使います。極限とかそういうわけじゃ全然ないです。よろしいでしょうか。さて、それで、まあ、グレブナー来て一応定義もちゃんとしておきましょうね。で、今Q と、I というのは、こういうこう書いたら X1 から XN という多項式間ですが、まあ、I が2であるというのは次の条件を満たせばいいわけですね。F と G という、まあ、I の元を取ってきたら F-G はまた I に入りますと。それから2番目として FI の元で、それで C というなんか多項式間の元を取ってきたら、まあ、いつでも C からの F は I に入りますという、これがイデアルの定義だったわけです。それから、F1 から、まあ、FP が生成するイデアルというのは、はどういうものだったかというと、まあ、記号では F1 からFP と書きますが、まあ、集合の記法ではこういうものを取ってきなさいと。1から P で CI は2の多項式であるという、まあ、こういうものを生成するイデアルと言います。で、まあ、よく、こんな面倒くさい書き方するのは面倒ですから、簡略化した書き方で、というか、まあ、F1 プラス、まあ、その集合を、FP と書くと。で、まあ、このように書くと、このように書きます。いいですね。で、まあ、これはよく知られている定理ですけれども、任意のイデアルに対して。イデアル I に対して、まあ、有限個の多項式が存在して、どういうものかというと、まあ、こう書けますという。だから、別の言い方をすると、2位のイデアルは、有限生成というものになります。で、証明はグレブナー規定使うとほぼ練習問題に近いなるので、練習ということにしておきましょう。ディクソンのレンマがいりますが、ディクソンのレンマと、ノーマルフォームアルゴリズムで、この定理を証明しなさいと。証明しなさいと。まあ、練習問題にしておきましょう。さてと、それで、まあ、これ、ヒルベルトの規定定理という立派な定理です。それで、今、G がグレブナー規定であると。G というのは、多項式の 有名集合です。で、G が I の I の、ターモーダについてのグルーヴな規定であるというのは、ベーシスであるというのはどういうふうにして定義するかというと、G は I の生成元と。生成元と。それから2番目の条件としては、つまりですね、I というのは、まあ、G1 から Gm でこうかけていると。で、まあ、特に G の各元を G1 から Gm だとしましょう。生成元になっていると。それからもう一つの条件というのは、イニシャルの Gi。がこれと、まあ、これが一致します、まあ、この条件ですで、1番目の条件というのはあの別あの生成元じゃなくてもイデアルに含まれているというだけで自動的に2番目から出てくるんですが、まあ、この方が定義としては楽なので、こっちを定義として取りましょう。それで、ここの部分というのは2番目の条件というのは図示するとどういうことになっているかというと、まあイデアルの元1個取ってくるたびに、こんなふうな、まあ、ものがこうできるわけですね。ここがあのちょうどここの部分がイニシャルの F の、 指数エクスポーネントに対応するようにこう取ってくることができるわけですね。でこういうのはあのイデアルの元に対してどんどんこう取ってくるじゃないですか。そうするとまあモノミアルイデアルですから、まあ、基本的にこういう点とモノミアルイデアルとこういう点というのはほぼ1対1に対応していると思っていいわけですね。で、まあ、これどんどん増えていくわけですが、あのディクソンの連までそのうちにこういうあのとんがってる場所は有限項になってしまいます。だから有限項になった時にこの先頭に来てるあれと同じようなチョボンをこう表すようなものを取ってくれば、まあ、それがグルーヴな規定になっているというわけですね。だから今口で言ったことからすぐ分かりますが、まあ、あの注意としてディクソンの連磨からまあ、グレブナー規定は、まあ、グレブナー規定 GB って書くのにしましょうね。めんどくさいから、GB は必ず存在と。存在しますで、まあ、この辺は、前回の話はあんまり本とかに論文にしか出てない話ですが、この辺はすごくベタな話で喋ってる方もつまんないんですけど、あの本とかにあのなんだっけ参考書として挙げといたあの国粋とろう者とかの本に、まあ、懇切丁寧にたくさん書いてありますね。まあまあ、話としてはすごく超ベタな話です。いいでしょうか。まあですね、まあ、テレビなんかでもベタな話をドラマをやった方が視聴率上がるみたいですけど、まあ、まあまあまあまあ、でこのちょっとベタな話を続きいきましょう。それで、何度かあのというわけで、まあ、注意しておいてほしいのは、タームオーダーについて、だからオーダー変えるごとにグレブナー規定は変わります。いいですね。でどんなグルーヴな規定がこう出てくるかというのは、あの例えば、 今までのプリントに出てて、例えばですね、例として挙げとくと、例えば i というのが、これはプリントの3です。プリント3、5月17日のやつは見てもらいますね。それで、i というのがこういう2つの弦で生成されたものだとしましょう。 y 事情4と、でこれであのオーダーとして、グレイディド、リバース、レキシコグラフィックオーダーを取ると、どうなるかというと、グレブナー規定というのは、y の3乗プラス x マイナス 4y それから x 事乗プラス y 事乗引く4、それから x=1-1 と、まあ、これがグレブナー規定になってます。で、あの注意として、G はあの余分な弦を含んでもいいんですが、含んでもいいんですけれども、まあ、この表示は別に余分な弦を含んでないですね。で、あのイニシャルを赤印しておくと、こういうものがイニシャルになっています。だからあっちに書いたようなあの図をこう書いてやると、先頭項のモノミアルイデアルのところの図を書いてやるとですね、 X 事乗のところこうあると、それからここは XY に対応している部分ですね。それから2乗の3乗ですから、ちょうどここですね。ここが y の3乗に対応している。まあ、こういうふうなことになっています。ですね。で、まあ、今からやるブッフバーガーの判定法というのを使うと、これ以上は増えないと。ここで、あの、グレブナー規定の定義のところで、こう、イデアルのすべての原因に対して、こう、イニシャルをこう取っておいて、こんなん書いていったら、グレブナー、こう、一致する、ここをこう取り出すやつがグレブナー規定だと言いましたけれども、まあ、これは元々の原因2つあって、それから、あの、最後のこう、これも入ってですね、入ってきて、これでもう完成なんです。これ以上、まあ、出てこないという。これでグレブナー規定になったと。そういうふうになってます。まあ、これが GB ですね。GB ですね。で、なぜ GB かは、ブッフバーガーの、判定法を使います。これは、本日やるやつですね。でもう一個くらい例をやっておきましょう。同じく全く同じリアルなんですけれども、今これとして、メキシコグラフィックオーダーを取りましょう。オーダーを取ってきます。でこれも前回のプリントに、この5月7、17のプリントに出てる例ですけれども。レキシコグラフィックオーダーでですね、さらに、X が、まあ、Y よりでかいという、こういうレキシコグラフィックオーダーを取っていきましょう。そうすると、G としては、どうなるかというと、Y=4 の XY=1 で、で、さらに、Y の4乗引くことの 4Y の事乗プラス1。それからマイナス x マイナス y の3乗プラス 4y と、まあ、こういうものが出てきます。で、先頭項をまたマークしていくと、ここはもう x が一切ないんで y の4乗ですね。で、レキシコグラフィックオーダーなので x が1個でもあれば、例えば y の3乗なんていうのよりも x の方がでかいですから、まあ、これが先頭項になります。それからこれは、これが先頭項ですね。それからこれは、ここが先頭項です。で、やっぱりさっきと同じような 図を描いてやると、これはどういう状況になっているかというと、1,2,3 x 2乗 x 3乗ですね。これは y の2乗 y の3乗 y の4乗です。で、x2乗は、まあ、これですね。それから xy は、これですね。で、次の y の4乗はこれですね。それから、最後のあの、マイナス x というのはちょうどここです。いいですか。だから、こんな形になってる。で、この表示見てもらえば、わかるように、実は、あの、この最初の2つは余分なんです。実はまあ余分と。だけど、まあ、グループの規定として余分な分を含んでもいいので、いきなりですね、いきなりこれがグループの規定だと言われても、元のものとはもう似ても似つかぬ形になっているので、ちょっと受け入れがたい面もありますよね。その生成源になっているかどうかというのも、すぐ見てもわからないので。まあ、で、とりあえず最初の2つ入れときましょう。で、実は最初の2つはこの2つで書くことできて、ちゃんとあの、定性源にもなってます。いいですか。で、とにかく、まあ、グレブナー規定とは、何と言ったら、まあ、これがスラスラ定義が出てくればいいんですけれども、要するに、まあ、これについて、良い性質を持った、生成源の、まあ、集合というふうに覚えておいてください。で、前回ですね、例の、一番売れない度数を最小にするというようなことをやりましたが、売れない度数最小にするために持ってきた割り算する、割り算する元のやつですね、割っていくやつ、あれはグレブナー規定になってたわけです。だからグレブナー規定じゃないと一番最適なところに行くということを保証されてなくて、なんかそういう意味で非常にやっぱ良い性質を持っているということが言えるわけです。で、これなんか見てやるとやっぱ良い性質持っている感じですよね。例えばこれなんかは、y のみですから、これは y のみね。y のみの式がこう出てますよね。で、こっちなんか、ここが y のみで、ここが x 一次式になってるので、まあ非常に、特徴的な形をしているわけです。で、これまあ、レキシコグラフィックオーダーのグレブナー規定の基本性質ですね。さてと、それで、ベタな話をまだ続けないといけないから、続けましょう。それでですね、まあ、これがグレブナー規定の例なんですが、今からこのブッフバーガーのグレブナー規定になっているということと、まあ、実はこのブッフバーガーの判定、グレブナー規定になっているということは、このブッフバーガーの判定法でチェックできるんですが、そのブッフバーガーの判定法をやりましょう。それで今、それにはあの S ペアという、S 多項式というのを準備しないといけないんですけれども、今 F というのが、まあ、C 倍の Xα プラス、まあ、なんか F1 の、それから G というのが D 倍の X ベータプラス G1 のをかけてるとしましょう。それで、今もちろんイニシャルの F というのが CXα で、でイニシャルの G というのが DX ベータなわけです。で CD というのは、まあ、係数体の Q に入っていると、まあ、こういう状況を考えましょう。それで、図で言うと、ここにまあこう α があって、ここにこう β があると思っていいんですが、ここのところを取っていきますね。それで、どうするんだっけ、ここに来るのをまあガンマだとしましょう。いいですね。で式で書く と、ガンマっていうのは、ガンマっていうのはマックスの α1 β1 点点点、マックスの αn β n、まあこういうものを取ってきてるわけです。いいですね。 この場合、アルファ1とベータ1比べるとアルファ1の方が大きいからここなんですよね。ここですよね。それからベータ、あら、アルファ2とベータ2比べたらベータ2の方が大きいからこっちを取ると。ちょうどこのガンマが出てくるわけですね。だからこういうものを取ってきます。いいですね。で、それで、SP の FG というのを、まあ、どう定義するかというと、これ、S タ公式と言います。で、S は、サブトラクションですね。で、これをどう定義するかというと、いろんな定義の仕方がありえますが、まあ、こう定義しましょうか。X のガンママイナスアルファの F マイナス、D 分の C の X ガンママイナスベータの G と。まあ、こう定義します。で、この定義の仕方を見ればわかるように、F の部分というのは、F の部分というのは、こう、どういうふうな項から始まっているかと、X の Cα プラス、なんとかかんとかですね。それから G というのは D の X のベータプラス、点点点という、こういう形です。だから、これに、X のガンマ引くアルファかけてやると、これは C の、X ガンマが出てくるわけですね。で、こっちの方はこれかけてやると、ベータ、ベータ消えて、やっぱり C 倍の X ガンマが出ます。だから、これは、イニシャル同士を、まあ、キャンセルしていますと。キャンセルしているわけです。いいですね。いいでしょうか。それで、定理として、ブッフバーガーの判定法。判定法なんですけれども、今、G というのが、I の生成源だとしましょう。生成源だとしましょう。で、2の IJ に対して、S タ公式を、まあ、G で割り算した余りが、0ならば、G はグレベナ期で GP です。いいですね。で、割り算というのはもちろん、割り算、ノーマルフォーム出すというのは、このオーダーが効いてる話ですから、もちろん、グレベナ期でというのはちゃんとオーダーで決まっているわけです。ですね。で、まだベータの話が続きますが、次これ証明しましょう。証明しますね。何をまず証明するかというと、2の fi に対して、それで。とかけることまず示すわけですね。 それで、G というのは、GI は、これ生成元だったので、もちろん、F イコール、とかけることは OK です。でしかし、F よりもなんかある i が存在して、F よりもこっちの方が大きくなってるかもしれない。知れないと。まあこういう状況になってるわけですね。で、こういう時何が起きているかというと、例として挙げておくと。例を挙げておきましょう。そうすると例えばこんなことが起きてるわけですね。例えば、x 次乗引く1でどうしましょうかね。今考えて作るとうまく作れないかもしれないな。 y 次乗引く1ですね。それでここで y 次乗 x 次乗でプラス こんなにこうなってたとしますよね。ここマイナスにしましょうか。マイナスにしましょうか。でこれで今一かっこ悪いなこれはね。まあいいか。y 次乗マイナス、x 次乗プラス z 次乗プラス z、まあこんな風になってるわけですね。でこれが例えばこれが i の元であって、それで、この部分がこう g1 で、ここが g2 で、これがこう g3 だとしましょうね。そうすると明らかに、まあ、例えばこれがグレーディードレフレックスだとするわけですね。いいですか。いいですね。そうするとこういう表示を見てやると、例えばグレーディードレフレックスだとすると x 次乗が一番でかいんで、 x 次乗よりも明らかにこっちの方がでかいわけですね。y 次乗、まあ、こんな風になってるわけです。それから、ここが先頭ですね。それから、x 次乗よりも、こっちの方がでかいわけですね。 y 次乗プラス1というのがこんなでかいわけです。だからこういう状況にはなってないと。でこういう状況になってるわけですね。でこういうことが起きるということは、まあこれ例ですけれども、まあ何らかのキャンセルが起きてるわけですね。起きてるわけです。だから、このキャンセルを解消して、キャンセルを解消していくというのが、まあ、証明の方針になるわけです。ですね。それで、今、これを、i を入れ替えて、順番こんな風にしましょう。イニシャルの、まあいいや、イニシャル使わない記号を使ったんですよね。Q1G1、Q2G2。こういう風にして、GM と、まあ、こう順番を変えてやります。いいですね。とするとで、 キャンセルが起きるわけですから、前の方であの同じオーダーのもの出てこないといけないわけですよね。だから、まあ、特に9111というのは、イコールあのオーダーとしてね、オーダーとしてです。で、9222。で、これは、QPGP でオーダーとして本当に Q の P プラス1 G の P プラス1と、まあ、こうしましょうとしましょう。いいですね。このイコールはあの式としてイコールじゃなくてオーダーとしてイコールという意味です。いいですね。順序として同じだから先頭項の順序を見たら同じになっています。だからこの例で言うとこことここは同じなわけですね。 X 字乗 Y 字乗 X 字乗 Y 字乗というのがあって同じオーダーの項が出てくるのでここの記法で言うとこれはまあイコールになっていますというそういう状況なわけです。いいですね。さてとそれでですねすでに何というかすでにこいつがf より小さかったらあもう何もすることないわけですね。もう証明完了しているわけです。もし証明完了ですね。完了なので、まあ、これ本当にこっちの方がでかいとするわけです。いいですね。で、この時に、キャンセルが起きないことには、元の F は、表現できないですから、いけないので、まあ、この P という数はまあ2以上になります。必ず。いいですか？こう C に小さかったりしたら、先頭項生き残りますからね。C に小さい。この2番目がもう1より C に小さかったら、9111の先頭項が生き残ってしまいますから、それはまあありえないわけですね。だから P は2以上となります。いいですか？で、この時に、まあ、また図を書くと、ここに、まあ、イニシャルの F1 があって、ここに、イニシャルの F2 というのがあるんですが、ちょうどこの領域、ここの部分に、この時、まあ、イニシャルの、この領域に入る。この領域に入ります。いいですか。キャンセルが起きるということは、これをまあ取ってきたときに、お互いにこう消さないイニシャル同士が消えてないといけないんで、ちょうどこうイニシャル同士がちょうどここの領域のどっかに入ってくるわけですね。それで、今 SP の F1、F2 というのを、まあいいや、F1 というのを、まあ、C 倍の Xα プラス、まあ、ローアと、それからF2 というのを D 倍の Xβ プラスローアとこうしましょう。いいですね。で、この時に、SP の F1、F2 というのはさっきの定義から何だったかというと、ガンママイナスアルファの F1 マイナス D 分の C の X のガンママイナスベータの F2 だったわけです。いいですね。で、この図で言うと、ここの部分がアルファ、ここの部分がベータ、ここの部分がガンマとこうなってるわけです。よろしいでしょうか。 で、この式というのは、まあ、書けば、C 倍の X ガンマプラスなんかローは、引くことの、C 倍の X ガンマプラス、まあ、ローはという、まあ、こういう表現を持っているわけです。よろしいでしょうか。いいですね。で、そこで、したがって、ここが大事な部分ですけれども、イニシャルの Q1、G1、イコール、CD、今度 E にしましょうか。E の X ガンマかける、C 倍のガンマじゃないや、デルタにしましょうか。C の X ガンマとなる E ガンマが存在します。いいですね。E は単に定数項の調節で、ちょうどまあ、どうかこの辺の領域にあったとすれば、この辺の領域にあったとすれば、まあ、デルタとして、なんか、ガンマからさらに、こう、ここに移るためのデルタってやつがあるわけですね。ここから数えてデルタになるようなやつを取っていきたいわけで、となるような E とデルタが存在します。で、これで、キャンセルを解消していくことができるんですが、まあ、あと黒板1枚書けば証明終わりますね。さてと、それでこういうものが存在いたしまして、今定理の条件から条件より、SP の F1、F2 というのは0だったわけです。したがって、SP は、X ガンママイナスアルファの F1 引くことの、D 分の C の X のガンマ引くベータの、F2 というのはどう書けるかというと、次のケース何にしようか、まあ、F ときたから H にしましょうか、まあ、HIGI とこう書けるわけです。はい、これ1から M とかけると、でここで、HIGI というのは、まあ、これより真に小さいわけですね。 X ガンマよりは真に小さくなってるわけです。いいですね。ここの先頭項が X ガンマなんですけれども、その X ガンマ同士がキャンセルしていると。で、キャンセルしているところから始まって、割り算、割り算、ディビジョン割り算、ノーマルフォームアルゴリズムで0になっているわけなんで、これは、C に小さくなっているわけです。いいですね。で、したがって、この式から、この式より次のものがわかります。X のガンマ引くアルファ引くことの H1 の F1、プラスマイナス CDX のガンマ引くベータマイナス H2 の F2 プラス、HIGI GI イコール0と。で、I はこれは3から M まで引くと。これが構造的に成り立つわけです。で、この式を一番としてやると、これを使うんですけれども、どうなるんだ？こうですね、これですね。だから、一応あそこに書いた、CEX デルタ倍して、あら、ここ F じゃなくて、ごめんなさい。F ってこれ書いてあるけど、G ですね。書き間違いね。失礼。紛らわしい。ここ全部、これ F って書いてあるけど、G1 ですから。G2 ですから。これもG1 で。G2 ですから。ですよね。で、ここの部分も全部。G2 ですから、ここも G1 で G2 ですね。で、ここから引きます。より引くわけです。いいですね。そうすると結局これイコール0という式ですから、引いても F イコールという状況は変わらなくてですね、Q1 引くことの X の Q1 引くことの、CEX ガンマ X のガンマ引く、アルファですね。それで、足すことの CEX ガンマの H1G1 でプラス、まあ残りの項は、まああまり見る必要もないので、まあ点点点にしときましょう。となるですね。いいですね。そうすると、さっき、ここをこう消す、こいつをこう消すように、CEW を取ったので、ここは、ここの部分は、Q1 の先頭項が、消えるわけです。この、あれでね。この状況でね。それから、ここの部分というのは明らかに、C に小さいわけです。小さいわけですね。ちょうどこの事実をこう使っているわけです。この事実を使えば、Q1G1 より C に小さいわけです。で、この新しい係数を Q1 チルダーとしましょう。で、これをもちろん Q2 チルダーと。いいで そうするとまとめると、まとめると、Q1 ティルダーというのは、まあ、Q1 より C に小さいと。それからその他の項については、まあ、QI ティルダーというのは、まあ、元の項と変わらないと。まあ、他の項も動き方をオーダー見てやると、この条件が出るということがわかります。あれが2以上でね。まあ、この辺の条件使ってやればすぐわかります。いいですか。で、こうなるということは、結局、つまり、P が減るか、減るか、まあ、イニシャルの、減るかが起きてるわけですね。だから新しいこのティルダーという新しい表現では、ここがこう本当に減ってしまうんで、キャンセルの状況が変わってですね、P、キャンセルする動詞のものの個数のまたは減るか、一番先頭項のオーダーというのが、まあ、減るかどっちかが起きるわけです。いいですか。もちろんここのマックスというのはこれについての見てのマックスです。ですね。で、今このオーダーは無限連減少列は存在しないので、書き換える、操作は、まあ、有限化しかできない。できないという、まあこういうことになるわけです。いいですね。よって、2のイデアルの弦は書けるということが分かりました。いいですね。で、ここから分かることは、イニシャルの F というのは、まあ、マックスでもないか。明らかに、イニシャルのQ1G1 GM に入っていることが分かります。ですね。C に小さいということは、もうキャンセルが起きないので、要するにキャンセルが起きない。まあ、キャンセルという言い方は曖昧な言い方で良くないかもしれませんが、キャンセルが起きない状況になっているので、こういうものでどれかでこう割れてくれるわけです。で、したがってさらにこれは GM で割ることができて、これはグレープナー規定だということに言えるわけですね。 は、まあ、これに入っておると。で、まあ、正面終わりですね。こっち向きは明らかですから。というわけで、以上でブフバーガーの判定法というのが終わりました。それで、ブフバーガーのアルゴリズムっていうのは、まあ、ブレブナ規定を、作るにはどうするかというとですね、出発点は、出発はまあ、I の生成源です。生成源の集合、まあ、から始まるわけですね。それで、SP の、まあ、こういうものから始めましょう。で、これがもし0じゃないと。加えるわけですね。いいですか。で、これを2の2の IJ に対して、まあ、SP の繰り返すわけですね。ちょっとまあきちんとアルゴリズムの形に書いてないですが、言わんとすることはいいですよね。要するに S ペア計算して、それで0じゃなければこう加えてやりなさいと。で、それがこうなるまで繰り返すというわけですね。で、だから例で説明すると分かりやすいと思うので、例で説明しましょう。F というのを、XY という、まあこういうものを考えます。ですね。で、グレーディドレブレックスを持っているわけですね。いいですか。で、今これがまあ F1、F2 ですと。今調べなきゃいけないのは SP の F1、F2 だけなんですけれども、これはお互いキャンセルするにはどうすればいいかというと、こっちには Y かけるんですか、引くことのこっちには X かけるんですね。こういうのを考えれば先頭行動式キャンセルするわけですね。すると書き下すと、この X の Y く1とこうなるわけですね。X 次乗 Y 同士がキャンセルしますから、の Y の3乗マイナス 4Y プラス X と、まあ、こうなるわけです。と今度の先頭項は、これになってるわけですね。これになってるわけです。でこれは、F で割れませんから、結局、これは書き換え、割り算していっても何も変わらなくて、y3 乗引く 4y 足す x になります。f になるわけですね。とこれをだから今度は f3 と置いてやりましょう。 f3 と置いてやります。で今度は f イコール f1 f2 f3 について、0か調べると調べるわけですね。いいですか。と今度は調べなきゃいけないのが3つだから随分増えました。で今度は F1F2 取ってくるとこれ F3 になるんで、これはまあ今度は0に行くわけです。いいですか。F3 自身使ってね、 F3 自身使って0に行くわけです。で他に調べなきゃいけないのは SP の F1 と F3、それから SP の F2、F3 がこうあるわけですね。これがどうなるでしょうという、これがどうなるでしょうというのを調べなきゃいけないわけです。で、まあちょっと計算しましょうか。ST の13というやつをやりますね。これをやりましょう。そうすると X 次乗と Y 3乗なんで、ここは Y 3乗 F1 引くことの X 次乗 F3 とこうなります。これは Y 次乗引く4X の次乗の Y3 乗引く 4R プラス X となるわけです。そうすると5乗引く4倍の Y の3乗、それから足すことの4倍の X 次乗 Y で引くことの X3 乗、こういうものが出てくるわけですね。ちょっと計算間違えるだけですぐひどいことになるので、間違えてたら言ってくださいね。先頭項はここです。いいですか。だから、これは、また F3 を使ってやると、引くことの、Y の次乗の F3 ですね。いいでしょうか。そうすると y の5乗が消えてくれて、引く x3 乗ですね。で y の5乗が引いてくれるんで、プラス 4y の3乗マイナス、xy の次乗か。4マイナス3乗。そうすると、こことここが消えてくれますね。いいでしょうか。で次の先頭項はここです。3乗でリバースグレーディッドだから X3 乗がここが先頭項ですね。でこれを消すには今度はこれと同じで X の3乗を消してやればいいので、プラス X 倍の F1 ですね。これをやってやればいいわけです。そうすると4倍の X 次乗 Y引くことの xy の次乗、それで x3 乗なんで、プラス、x の y の次乗、引くことの4倍の x とこうなります。 xy の次乗ね。で今度はこことここが消えてくれると、 ね。結構いい感じですね。消えてくれて。で、今度はここが先頭項になります。で、ここが先頭項になるので、だんだん目が回ってくるけど、今度は1使っても2使ってもいいんですけれども、まあ、1使っても2使ってもいいんですが、2を使いましょうか。引くことの4倍の x の f2 を使いましょう。いいですね。そうすると、これはめでたく全部消えるはずなんですね。マイナス 4x、プラス 4x イコール0ですね。というわけで、無事、まあ0になりました。3で0になったわけね。で、同じことをあとはこの SP の、まあ、これは自分でやってみてください。いいですか。で、ダメだったら、ダメだったらまた新しく加えて F というのを今度 F1、F2、F3、F4 というのに変えてやって、で同じことを繰り返せばよろしいと。で、もちろん無駄なこといろいろあるので、無駄なものは避けるようにいろんな方法はあるんですが、基本的にはこういうことです。いいですね。で、ここで言わんとしてたことはまあこういうことで、こういうことをやるのをブッフバーガーアルゴリズムと言います。まあ、基礎、いろんなことの基礎アルゴリズムの一つですね。で、今まで配ったプリントで、例えばこう ND1 であるだとか、あとは、STD だとか、それから GB だとか、まあ、この辺の、あと、こう、なんだっけ、gbasis だとか、まあ、いろんな、システムによっていろんなコマンドはありますけれども、これはすべてこの、ブッフバーガーアルゴリズムを動かしているという、そういうコマンドなわけです。それで、そのグルーヴナー規定が出て何が嬉しいのかというのを最後に、まあ、1、2個定理を紹介して終わることにしましょう。まず定理なんですけれども、まあ、G をグルーヴナー規定だとしましょう。イデアル I のグラブナー規定とします。で、この時に、F が I に入っていることの必要十分条件は F を割り算していった余りが0であるということのことが必要十分条件になっています。いいですね。で、証明をしましょう。まず、こっちからこれはまあ明らかですね。まあ、これ0になるということは G の弦でこう書けるわけですから、G は I の生成形ですから明らかです。で、次こっちに行きましょう。こっちに行きましょう。と、そうすると、今、F はまあノット0だとしますね。0じゃないとしましょう。 そうすると今、グレブナー規定の定義から Ri というのが存在して、イニシャルの Gi というのが、まあ、イニシャルの F というのを割るわけです。いいですね。割り切るというふうに読んでください。この記号はこういう意味ですからね。で、よって、F は GI で、まあ、1回は割れるわけです。割れて、まあ、右のようにで、要するに F マイナス、まあなんか GI というのは、まあ、真に F よりこう小さくなるわけですね。で、明らかに F マイナス HGI というのはこれは I なので同じことを繰り返せると、ゼロでない限り同じことを繰り返せるわけです。で、今この順序について有限界で終了すると。割り算が終了します。で、これは Y 字に、まあ、他ならないわけです。他ならないわけですね。というわけで証明が終わりと。で、このコロラリーとしてK として、まあ、S をで割れない。集合とすると。で、これを G のスタンダードモノミアルの集合と呼びます。スタンダードモノミアルの集合と呼びます。そうすると Q 球を愛で割った小空間というのは、まあ、こういうものと同じになるわけです。アルファとはまあ S に入っています。スタンダードモノミアルの弦全体を取ってきて、まあ、和を取ったやつと。でこれはあの Q ベクトル。この同型というのは、まあ、Q ベクトル空間としての統計ですね。だからこれあの小管ですから、失礼、 Q じゃなくて QX ね、小管ですからリングの構造も管としての構造も入りますけれども、管としての構造を忘れるわけですね。リングとしての構造は忘れると、でベクトルスペースとしての構造だけ取り出してみると、まあ、こういうふうになっていますと。でさっきの例の続きで言うと、こんなふうになってたわけですね。ここが x の2乗、ここが xy で、ここが y の3乗と、こんなふうになってたわけです。そうするとS というのは結局 1XY の2乗とこんな風になってるわけですね。この図で言うとちょうどこことここととここになってるわけです。というわけで小空間、イデアルによる小空間というのはこの場合はベクトル空間としてはどういうものかというと、こういうふうに Q の Q の Y 事情といいですね。だから、同値類の完全代表形という言葉を使えば、入るわけですね。だから1年生の時に完全代表形、同値類の完全代表形とか言って試験にも出した覚えがありますが、1年生の時からお付き合いしている人はもう覚えてますけれども、あの要するにイデアルによる同値類というもので完全代表形を取ってきたら、だいたい同値類が分かるというのは完全代表形が分かるということですよね。で完全代表形が分かれば、まあ完璧に分かったと思ってよくって、この場合完全代表形は1と X と Y と Y 事乗の、まあ、9乗の線形結合にこうなっているわけです。だから、イデアルに関するその割り算というのが、まあ、グレブナ来て見てやると割り算したものが完璧に分かります。で これはまあいいですよね。この K だというのはだってスタンダードモノミアル取ってくると、これも何も割り算何もできない状態ですから何も変わらないわけですね。それで割り算してやるとずっとこう、要するに割り算してこう変わっていったものっていうのは、要するに i でモジュロしていくというやつなんで、この例なんかで言うと割り算していくと最終的にこの形に必ず落ちるわけですね。というわけでイデアルによる同値類の定義を思い出してくれれば、まあ、これの形だというのはほぼ明らかなことでしょう。でこの部分のことを、これを、この定理のことをこうイデアルメンバーシップまあまあ G で解けるということです。で歴史的に言うと、あのグレブナー規定がポピュラーになってきたのは1990年代に入ってからですが、まあそれ以前から代数の偉い人はイデアルメンバーシッププロブレムって、まあなんか うまくできるよねと思ってた、インプリシットに思ってたみたいですけれども、そういうことがまあ非常にアルゴリズム的な形できっちり言えたというのは、まあグレブナー規定の功績の一つですね。で、まあもっといろんな難しい代数形考えることできるんですが、いろんな代数形でイデアルメンバーシッププログラムって大事で、ね、メンバーシッププログラムが分かればこの小空間が分かりますからね。だから数学において大体小空間っていうのは非常に難しいもんですよね。なかなか小空間ってよく分かんないもんなわけです。で、小空間の構造が非常にはっきり分かるということで、いろんな分野にまあ、このグレブナー規定の考え方というのは使われている状況です。よろしいでしょうか。そしたら大体時間も来たので終わりにしましょう。次回からまたちょっと応用に、数学の話じゃなく、数学の話もしますけど、応用に近い、応用とプログラミングに近い話に行きます。